今日は兵庫県弁護士会姫路支部吉谷弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も離婚をテーマにお話をしていただきます。さて、前回はどういう場合に離婚できるかについてお話を伺いましたが、実際に離婚するとなった場合、どのようにして離婚するんでしょうか。
離婚するには互いに離婚に合意した上で離婚届を提出することが必要となります。
はい、
ですから話し合って離婚届を提出できるのであれば、それで離婚が成立することになります。
なるほど。では話し合いがまとまらなかった場合はどうするんでしょう。
その場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
調停という言葉はよく聞きますが、具体的にはどんな手続きなんですか。
調停は夫婦双方が裁判所の調停委員を間に立てて、家庭裁判所で話し合いをして合意による解決を目指す手続きです。
話し合いですか。第三者を立てたとしても、相手と顔を合わせて話をするのも嫌という人もいると思うんですが。
話し合いといっても相手と顔を合わせて話をするわけではありません。
そうなんですね。
調停委員がいる調停室に夫婦交互に入って調停員に話を聞いてもらうことになります。
なるほど。しかし結局は話し合いですよね。それでまとまらなければどうなるんでしょう。
調停でまとまる目処が立たなければ調停不成立となります。
はい、
その後夫婦どちらかが家庭裁判所に離婚訴訟を起こして、最終的には裁判所に判断してもらうことになります。
調停で不成立となった後に訴訟を起こさなければならないんですね。話し合いでは解決できそうにないので、調停をせずにすぐに訴訟を起こしたいという人もいると思うんです。
お気持ちとしてはよくわかるのですが、法律上離婚訴訟を起こす前に離婚調停というプロセスを踏む必要があるのです。これは夫婦のことは話し合いでなるべく当事者の意思に沿う形で解決を図ることが望ましいという考え方が根底にあります。
はい、
実際当事者同士ではまとまらない話も、法律のことに通じた第三者である調停委員が間に入ることでまとまるケースもよくあります。
ところで、離婚するときにはいろいろと決めなければいけないことがありますよね。
そうですね。離婚することに争いがないとしても、子どものことやお金のことなど離婚する条件で揉めている夫婦もいっぱいいます。
具体的にはどんなことを決めていくんでしょうか。
民法では夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚する際に親権者を決めなければならないことになっています。
はい、
また親権者とならない親が子どもと定期的に会いたいという場合、子どもとの面会交流の内容について決めることもよくあります。また子どもを養育する費用として養育費の分担を求めることもよくあります。これらの話はまた次回以降の放送で詳しく扱っていきます。
はい、わかりました。ではお金についてはどうですか。
夫婦が婚姻中に築いてきた財産をどう分割するかという財産分与の問題があります。
はい、
夫が稼いできた給料でも夫婦で協力して稼いだものとして分けてもらうことができたりします。また夫婦が別居中で夫だけが働いて収入を得ているのに生活費をもらっていないというような場合、
はい、
結婚生活を維持する費用として婚姻費用の分担を求めることが考えられます。あとは相手配偶者が不貞行為をしている場合など、離婚慰謝料について決めたりもしますね。
先ほど婚姻費用という話が出ましたが、別居中の生活費を支払ってもらえるんですか。
はい、夫婦は自分の生活を維持するのと同程度の生活を維持させる義務を負うものと法律上は考えられています。このような考え方から夫婦双方の収入を考えて、通常は収入の多い夫から収入の少ない妻に金銭を支払うことになります。
へー。
養育費は離婚後に子どもの費用の分担を、するものですけれども、離婚前の別居段階では子どもの費用だけでなく、はい、夫婦一方の生活費についても分担してもらえるわけです。
その婚姻費用はいつの時点からの分を支払ってもらえるんですか。
婚姻費用の支払い義務は通常は別居時に発生すると考えられます。
はい、
しかしこの考え方からすると、別居後何年か経ってからいきなりまとめて何年分もの婚姻費用を請求できることになりかねません。
はい、
そこで義務者が任意に支払いに応じない場合には、権利者が請求した時から支払い義務が生じるとする扱いが多いようです。
なるほど。
夫もその場合でも財産分与において過去の未払いの婚姻費用を考慮してもらうことは可能です。
でも夫婦が別居するには事情がいろいろあると思うんですが、どのような場合でも生活費を分担してもらえるんでしょうか。
確かに妻が不貞行為をして出て行ったのに生活費を分担してくれというのもおかしい話ですよね。
そうですよね。
そこでこのように夫婦の一方に明らかに責任がある場合、責任が重ければ婚姻費用の分担請求が認められないケースもあります。
お金についてもいろいろと問題があるんですね。
そうですね。あと年金分割という制度があるのをご存知でしょうか。
年金分割ですか。聞いたことはあるんですが、どういう制度でしょう。
年金のうちいわゆる2階部分、つまり厚生年金や共済年金について、夫が被保険者となっていたとしても夫婦間で分割できるという制度です。
これは長年専業主婦をしてきた女性にはありがたい制度ですよね。夫婦でいくらずつ分割するものなんですか。
まず夫婦で合意できるのであれば分ける割合をどう定めても自由です。しかし話し合いでまとまらず審判などの形で裁判所に決めてもらう場合、裁判所としては保険料の納付について夫婦は同等に寄与して保険料を納めてきたものと考えており、はい、原則として2分の1ずつ分割するものと考えています。
2分の1ですか。長年別居してあまり保険料納付に貢献してもらっていないと思えるような場合でもそうなんですか。
今のお話は原則ですので特別の事情があれば別ですが、ええ長年別居していても普通は2分の1で分割されているのが現状です。
では年金分割はどのように進めていくものなんですか。
合意分割と産後分割という2つの制度があります。
はい、
合意分割制度は原則として夫婦双方またはその代理人が年金事務所に行って年金分割の改定請求を行うことになります。
はい、
しかし調停や審判により分割する割合を決めた場合にはどちらか一方が年金事務所に行って手続きをすることができます。産後分割制度は年金手帳と双方の戸籍謄本を持っていけば自動的に2分の1の半分割合で年金分割を請求できます。
はい、
裁判所が関与することもありません。ただし平成20年4月1日以降の国民年金第3号期間のみが対象となります。
なるほど。今日はいろいろな話が出てきましたが、子どもにしてもお金にしても問題を見ていくといろいろ奥が深そうですね。
そうですね。細かいことはこれから次回以降の放送でお話していくことになるかと思いますが、離婚をして次の将来に向けていい再スタートを切るためにも専門家である近くの弁護士にぜひ遠慮なく相談してみてください。
そうですね。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。